おはようございます。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生です。本日は何日だ6月の26日木曜日、時刻は9時10分になりましたので、インスタントジュライブさせていただきます。はい、木曜日朝の始めていきたいと思います。こちらはインスタントジュライブになります。コメント打ちますね。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。インスタ同時ライブとなっております。今日のテーマは、いつ迎える保護犬、二頭目、他のペットということで、おはようございます。ありがとうございます。これね、実際です。おはようございます、クララさん。まさかこちらの方をですね、フォローいただけると思わなかったので、私はとても驚きとともに非常に嬉しく感じております。ありがとうございます。ね、インスタグラムね、同時にライブをしておりますので、ご沙汰しております。ありがとうございます。嬉しいです。ね、おはようございます。ありがとうございます。こちらですね、今年になってすべて、実際に私がいただいたご質問なんですよね。保護犬さんをいつ迎えたらいいでしょうかっていうのと、保護犬を迎えたいんだけれども、どうしたらいいでしょうかっていうのと、またですね、2頭目のワンちゃん、兄弟犬を迎えたいんだけれども、どうしたらいいでしょうか。それからですね、他のペットも一緒に飼いたいんですけど、飼えますかっていうようなことですね。これですね、全部、リアルに聞かれたお話なので、ね、他にもこういったお話ね、興味ある方がいらっしゃるかなと思って、今日はライブのテーマにさせていただきました。毎週木曜日の朝9時10分というね、非常に皆さん始業した直後ぐらいのですね、はい、迷惑な時間にね、関わらずですけれども、こうやってライブをさせていただいておりますので、またよろしくね、聞いていただけます。インスタグラムとスタンド FM 同時のライブとなっておりますので、耳だけでね、楽しんでいただくことがあります。あ、いつも勉強させていただいてます。よろしくお願いします。ということでありがとうございます。もしですね、ご質問や何かがありましたら、ぜひ、コメント等で打っていただければと思います。またですね、関根さんおはようございます。ありがとうございます。またですね、ご自身の、ワンちゃん、猫ちゃん、お迎えしたエピソード、思い出のね、な出会いだったよとかね、あればぜひ教えていただけたらと思います。おはようございます。こちらにもありがとうございます。まずどこから行きましょうかね。じゃあですね、一番直近で聞かれたご質問、お話ししていこうと思います。そちらはですね、最後に書きました。他のペット。はい。今現在、ワンちゃんを飼っているんだけども、ね、他のペットも一緒に飼うことは難しいですかというご質問をいただきました。これはですね、質問というのは、このペット、他のペットですね、ワンちゃんを飼っていて、おはようございます。千葉泉さん、ありがとうございます。他のペットさんも一緒に飼うことができますかということなんですけれども、これね、結論から言うとですね、ペットによります。そりゃ、そうでしょうっていう、皆さんね、はい、思いだと思うんですけども、例えば、犬を飼っていて、ね、金魚を飼いたいと。すでに犬を飼ってるんだけど、金魚を飼いたいというふうに思ってますけど、これ飼えますかっていうのは、これはね、そんなに難しいことではないかなと思います。実際ですね、寄せられたご質問としては、猫ちゃんをね、拾ってしまったと。お子さんが、ワンちゃんがいるにもかかわらずですね、猫ちゃんを、近所のね、 公園で、なんて言うんですかね、地域猫みたいな感じで、餌をあげていたそうなんですね。うん、そこで、子供をその猫さんが産んでしまったようなんですけれども、こういう子猫がいて、その子はどうしても飼いたいんだと、お子さんが言ってると。ね。で、飼い主様自身もね、いってらっしゃいませ。ありがとうございました。子供さん自身もなんですけれども、ご両親も、ね、非常に動物さんが好きな方でですね、そもそもですね、旦那さんは猫派だったらしいんですよね。だから、犬よりも猫の方が好きっていうことで、うん。それでね、猫と犬って一緒にあるもんですかね、ということでご相談を受けました。で、これはですね、実際飼えるか飼えないかと言ったら飼えます。私のお客様がトレーナー仲間でも猫と犬をですね、一緒に飼ってるよっていう方は結構いらっしゃいます。でね、これ注意点としては、双方ですね、猫と犬双方にストレスがかかりすぎないように環境を整えたり、行動を管理ある程度したりっていうことが飼い主さんにできるかどうかっていうところ。これだけだと思います。これができるようであれば、一緒に飼っていっても大丈夫だと思いますし、でね、今回実際お寄せいただいたケースの話ではですね、ワンちゃんはもうシニア犬。10歳。10歳になるのかな？うん。今年11歳になるワンちゃん。そして、猫ちゃんは子猫ちゃんということなんですね。私は、このセットであれば可能だ。可能です。というふうにお答えしました。これね、もし逆だったら、ちょっと猫ちゃんのストレスが強すぎる可能性があります。どういうことかっていうと、ワンちゃんが子犬。で、猫ちゃんが、まあ、猫ちゃんの10歳はね、ワンちゃんの10歳よりももうちょっと気持ち若いと思うんですけれども、まあでもシニアに入りかけの猫ちゃん。っていう場合に、必ずと言っていいほど、犬はですね、子犬はですね、猫を追いかけます。なので、猫さんがですね、非常に、ストレスをね、パピーが、子犬が家に来たことで、自分の生活ルーティン、今までの生活が乱れることになって、とてもストレスを負ってしまう。その環境を整えることが飼い主さんができるんであればいいと思うんですけれども、あら、おはようございます。ご無沙汰してます。お元気ですか？なんかいつも美味しそうなものを食べていらしたりして。今日はどちらにいらっしゃるんでしょうかね。ありがとうございます。猫と犬を一緒に飼いたいっていう場合には、私のトレーナー仲間でもですね、猫と犬を一緒に飼っている方いらっしゃるんですけれども、その場合は基本的には犬が先、猫が後っていうスタイルで飼っている方が多いんです。これなんでかっていうと、今言ったね、年長者にかかるストレスっていうことを考えているんです。で、犬の場合はですね、おはようございます。ありがとうございます。お元気ですか？ちょっと暑くなってきたんですけれどもね。はい。体調を崩されてないでしょうか？大丈夫ですか？猫と犬を一緒に飼う場合には、犬の方が他の生き物になれる、時間がかかりづらいんですよ。大概の場合は。なので、自分が暮らしている中で、おはようございます。お加減いかがですか？大丈夫ですか？ね、この前は有益なセミナーありがとうございました。なんだっけ？そうそうそうそう。猫と犬と比べると、犬の方が家族に対しての意識っていうのが強いですし、新しく入ってきたメンバーを家族として認識することが能力が高いんですよね。なので、ワンちゃんを先に飼っていて、後から子猫ちゃんを迎えた場合に、まあ、ワンちゃんはね、最初なんだこいつっていう顔すると思うんですけれども、それでも犬の好奇心、そして犬のね、適応能力っていうのは恐るべきものがありますので、まあ、それがですね、子猫だろうと、子ガモだろうと、おそらく、ウリ坊だろうとですね、ある程度、慣 慣れることができると思うんです。ああ、久しぶりです。お元気ですか？ありがとうございます。来ていただきまして。今ね、ペットさんと、ワンちゃんを先に飼っていて、後から猫ちゃんを飼いたいんだけども、あ、おはようございます。やだー、おはようございます。今度遊びに行きますって。よろしくお願いします。わかりますよ、ルミさん。はい、アリさんも、はい、ヒロミカさんも皆さんありがとうございます。ちゃんこさんおはようございます。インスタ同時ライブさせていただきます。はい。でね、猫と犬一緒に飼うことできるんですけど、おすすめはワンちゃんを先。はい。猫ちゃんが後になります。で、これもちろん、それぞれの、個性はあるんですけれども、ありがとうございます。嬉しいです。ね、それぞれの個性はあるんですけれども、うん、ワンちゃんの方が他の動物さんを家庭に、自分のテリトリーに入ってきた時に受け入れる許容量の幅が広いということですね。うん。猫ちゃんの方が慣れることに非常に時間がかかります。もともと猫はそんなに集団生活を送る、集団生活に適した生き物ではないんですね。なので、まあ家の中に他の猫がいるぐらいはいいとしますっていう感じですけれども、ね、それがね、こう、全く生き物として種類の違う犬が、しかもね、カチャカチャカした。遊ぼうよ、遊ぼうよ、カーみたいな感じ、カハーみたいな感じのパピーが入ってきたら、もう猫にとってはね、はい、もう生き地獄のことがありますよね。うん。そしてですね、そう、シャー案件です。もうシャー、シャー、シャーっていう感じですよね。もうそんな感じだと思います。よろなボケ、よろなボケみたいな感じだと思うんですけれども、うん。これね、猫ちゃんは、他の生き物に、慣れる時期っていうのが犬に比べて非常に短いんですね。社会化期というふうに言われますけれども。なので、その社会化期にワンちゃんやペットさん、他の猫さんと慣らしてあげることで、その後も受け入れられるようになるので、子猫の時に、老犬と暮らしていて、老犬が亡くなってしまって、また数年後にその猫が大人になった時に、子犬を迎えるっていうパターンであればまだ大丈夫だと思うんですけども、10歳、15歳まで一度も犬を見たことのない猫ちゃんにとって、いきなり子犬が来るっていう場合には、大変だと思います。はい。コメントありがとうございます。夏猫ちゃん自体知らないかも、遭遇しない。あ、そうですか。それはちょっともったいないかな私は思っちゃいますけどね。はい。うちのみことさんはですね、はい。猫ちゃん。のいる、私のお友達のトレーラーさんの家にですね、数回預けたことあります。彼がまだ子犬の頃で、相手もまだ子猫だったんですよ。はい。で、お互い社会化させようということで、とても可愛らしい写真が撮れましたね。これ、どっかに載せときますかね。うん。はい。ということで、基本的に他のペットを、と一緒に、おはようございます。来ていただいてありがとうございます。他のペットと一緒に犬を飼うことはできますかっていうのはできます。はい。できますし、猫に興奮するワンコは難しそうですねっていうことなんですけどね、これもね、まちまちですね。先ほども言いましたけれども、犬というのは非常に適応能力が高い生き物ですね。うん。なので、これね、猫をどうしても乗ってくならない理由で、猫が先、犬が後ってなった時に、パターンは二つなんです。基本的には、住む場所を分けてあげて、猫ちゃん、もともといた先住猫ちゃんの、権利を尊重してあげる方がいいと思うんですけども、そうかといって、犬と猫を同じ家の中で、なんだ、時々しか合わせないってなると、こっちでワンちゃんは、フレッシュなんですよ。フレッシュ。わかります?この猫ちゃんに対しての反応が、慣れないまま終わる、慣れないまま終わる、慣れないまま終わるだから、出会い頭がいつも新鮮なんですよね。よし、今度こそ、あいつを捕まえるぞっていう感じなんですよね。で、ただ、これ、段階は本当に慎重に必要だと思うんですけども、ずーっと行って、ずーっと追いつかない。ずーっとここで猫ちゃんは棚の上にいるとかね、キャットタワーっていうか、こっちを見てるとかね。おはようございます。ありがとうございます。こういう感じだと、いつかこのワンちゃんは、あ、猫というのは、一緒に遊べない生き物なんだっていうことを学習することができる。はい、なので、もし一緒に飼うことになった、そして犬が後、猫が先、 で、犬が結構追いかけてしまう。こういうご相談も過去何度もありましたけども、この場合は、ね、一日にどういう感じでこの出会いを演出していくか、それで一緒にいる時間を慣らして、お互いはこういう生き物だ。ね、息つかないやつと、まあしょうがないか、家族だしっていう、いいところで お互いの協定を結ばせるかっていうところですね。その調整が必要になってくる。はい。ということで、いつ迎える子犬保護犬2頭目他のペットということで、まず他のペットのお話からさせていただいたんですけれども、次はですね、2頭目ですね、2頭目をいつ迎えるか問題。これもよく私、ドッグトレーナーとして聞かれている案件ではあります。2頭目を飼いたい。ちょっとね、そろそろ2頭目を迎えてみたいっていう方。これはですね、ご相談を受ける場合はですね、大体2パターンになったと思います。若いうちかシニアになってから。大体この2パターンで飼い主さんからご相談を受けることが多いです。シニアというのは、まあ大体10歳頃ですね。10歳頃になってから、この子がね、もし亡くなってしまったら私は到底、私の心は耐えられないので、今から一つにならないように迎えようとする思うんですけれども、先生どう思いますかっていうことを、よく聞かれることがあります。私の結論としてはですね、はい。1頭目の子がシニアさんになってきて、ペットロス予防のために2頭目を迎える。まあ、ペットロスにならないのかっていうと、それは一切ないと思ってください。多少、二頭目がいることで気は紛れるかもしれないですけども、一頭目の時に悲しい気持ちというのは、これは別のものなんですね、今、二頭飼ってらっしゃる方もいらっしゃいますので、と、そうだね、飼ってらっしゃる方もいると思うんですけども、一頭目がいるから、二頭目の子を見かけが、一頭目の子が亡くなっても寂しくない。っていうことは絶対ないんですね。どの子も、この子が3頭であろうと4頭であろうと、やっぱりかけてきた愛情と時間の分で、先住犬の子が、年上の子が亡くなれば、それは悲しいです。ただ、多い人の子のお世話をしなくてはいけないっていう現実があるので、悲しみの中でも、日々のルーティンをこなさなくてはならないという平常運転をしなくてはいけないということで、おはようございます。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。いう意味で、ペットさんがシニアになった時に、1頭目の子がね、シニアになった時に2頭目を迎えるということは、飼い主さんの日々のルーティンをキープするという意味では、いいかもしれないです。ただ、逆にですね、いつも2頭でお散歩行ってたのに、あ、もう、この子はいないんだなって、新たな悲しみね。1頭だったら思わなかったかもしれない。新たな悲しみ。そういったところに、立ち向かわなきゃいけないっていうこともあるので、2頭目を、1頭目の子がね、シニアになって、予防のためにもう1頭飼おうかなって思うことは、それだけでペットロスにならないってことはないし、むしろ違うお悩みとか、違う楽しみが、一等分かなくなった時に、飼い主さんの目に迫ってくる場合はあると思います。はい。そうなんですよね。今からそれをお話しようと思っていたんですけども、そうなんですよね。二等目の子を新しく迎えた子が、非常にね、一頭目の先住犬の子と仲良しだった場合ですね、心の拠り所としていた場合に、やっぱり、その二頭目の子にとっても、一頭目の子が亡くなったら、非常に悲しいんですよね。悲しいし、やっぱり、心や、ちょっとしたメンタル的な部分が原因となることで、行動も変わってくる。だから体調に出てしまう場合もあります。ですので、そうそうそう。そしてね、一頭目の子が亡くなっちゃって、私たち、 っちゃ悲しい。悲しいね。お兄ちゃん、お姉ちゃん、いなくなっちゃった悲しいね。悲しいね。って言っている、この飼い主さんの悲しさを、この子が一手に引き受けちゃうんですよ。そういった意味で、一緒にブツブツになってしまう。っていうこともあるので、ペットロス予防のために二頭目を飼うっていうのは、理由がそれだけだったら、私はその時におすすめはしないかなというふうに思います。またですね、シニア、10歳ぐらいになったら、新しくね、子犬さんを迎えようかなっていうか、こんにちは、ありがとうございます。来ていただきまして。ね、そういう場合には、やっぱりシニアの子はどんどんね、日々年齢を重ねていって、できることができなくなっていく。ケアが必要だったり、通院が必要だったり、特別なお世話が必要になっていく。ここに加えて、迎えたパピーは元気いっぱい。頭も体も心も全部成長期。刺激が欲しい。刺激がくれーっていう感じなわけですよ。こういうバランス、飼い主さんがしっかり両方にケアができるか。結構ね、それはね、大変だと思います。なので、ワンちゃんがシニアになってから、まあ、10歳超えてから子犬を迎えるというのは、ちょっとね、いろいろと考えた方が、した方がいいかな、ぜひ私自身は思っています。ケロケコさんおはようございます。インスタスタイル、同時ライブさせております。今ね、2頭目を迎えたいんだけれど、ということについてお話ししております。お兄ちゃん、お姉ちゃんを見失った、見送った弟、妹系の健全なメンタルのために2頭目を迎えることはいかがですか？そっちの方がまだ健全かなって思います。ただ、飼い主さんはね、そこでやることが増えるじゃないですか。お兄ちゃん、お姉ちゃん見送ってしまった。一頭になってしまった。寂しい。じゃあ、新しい子をまた迎えよう。パピーを迎えます。この場合、飼い主さんはやっぱりパピーの方に、こうしたって全力集中しないし、パピーっていうのはもうそこにいるだけで、どうしたって笑顔をくれる存在なんですよ。太陽みたいな存在なので、貴重な存在なのね。だけど、問題なのは、この子もかなりメンタル的にケアが必要ってことなので、この子が自分で自分を持っていて、はい、あなたに新しい兄弟よって、パピーちゃん持ってきた時に、パンチ兄貴みたいな感じの、チャキチャキの軽いノリのね、パピーが、遊んで遊んで来た時に、この子が、ちゃんと受け入れられるメンタルのキャパシティが整っているかどうか。そこが、必要かなって思います。気にするとしたら。なので、おはようございます。ありがとうございます。来ていただきまして。ね。なので、2頭目を迎えるっていう時は、結構、先住犬のメンタルケアが必要だと思います。まさに、ああ、そうなんですね。飼い主さんは、結構すぐに行くか。もちろん悲しみは、一頭目の子を亡くした悲しみっていうのはそんなに早く言えることはないです。これは私はですね、何年もかけて、心の中のね、災害復興みたいな感じで、何年もかけて少しずつ整えていけばいいんだと思ってるんですけど、この子のね、一頭目のね、一頭目とこの子の結びつきが強かったと思って、この子が新しいパピーをこの子元気になるだろう。私と同じようにこの子元気になる違いないと思って、足を使う。この子の元気が、飼い主さんと同じように、調子で、うわ、パピーがやったー、かわいいなーって、この子が思えるかどうかっていうことなんですよね。そのためには、まず第一条件として、やっぱりこの子自身の、ね、2頭目ですね。下の子、ここを見送った、下の子自身のメンタルだったり、生活だったり、行動ルーティーンが通常モードにきちんと切り替わったなっていうのを飼い主さんが判断していただく必要があると思います。わかりますか？ けば、よくあることですけども、先住犬の子が亡くなっていく話にいたときに、なんとなく寂しそうに、いつもはしなかったのに後押ししてくるとか、ご飯を残すようになってしまう。逆にものすごい勢いで食べるようになってしまう。上のお兄ちゃんお姉ちゃんのいたところをしょっちゅう見るように食べるとか、そこにいる自分のとこじゃなくて、そこに寝るとか、そういうことが出てくるんですけれども、それが本来、ここが、一頭目が元気にいた時の、こう、と変わらなくなったな、と確認できてからの方がいいかなと思います。はい。でね、これもよく聞かれるんですけれども、じゃあ2頭目を迎える、今1頭飼ってて、1頭ぐらい飼いたいなって、どのぐらいの時期がいいですかねって言われるご相談もよく受けます。私がおすすめなのは、3歳から5歳ぐらい。もうちょっと詰めて、3歳から6歳ぐらいの間ですけど、もうちょっと詰めて言えば、4、5歳、4、5歳ですね。4、5歳。時に、お迎え、ハッピーだったらハッピーをお迎えするのがいいんじゃないかなって。大体3歳くらいになると、犬の行動って非常に落ち着くんですよね。子犬や、一番元気ですね。一番元気だった、なんか、なんだろう、20代前半みたいな時期を乗り越えて、少し落ち着きが出てきて、っていうのが大体3歳ぐらいになると思います。で、そこから5歳ぐらいまでは落ち着いて、かつ元気。一番健康状態もいいっていう状態なので、その時期にハッピーを迎える。で、飼い主さんは、下手だし、先住犬の物理的なお世話の量というのは、おはようございます。来ていただいてありがとうございます。今ね、1頭目を迎えるなら、いつか2カップの話をさせていただきます。2頭目の子、1頭目の子が、だいたい4、5歳の時は、飼い主、健康面もね、充実していると思います。そして、飼い主さんとの、ルーティンをかなり定まっていて、そこで新しく、じゃあ、お迎えということで、お迎えされればいいかなというふうに思います。そして、2頭目、こういうね、迎えた子犬が5歳ぐらいです。で、入ってきたときに、先住犬は10歳ぐらいの新薬に入ってくるんです。そして、ここから、あんまり考えたくないんですけれども、ちょっとした、老犬の、シニア犬のためのケアが始まって、でも、こっちの子は元気なので、まだ、そういう、このぐらいの差が一番いいんじゃないかな、というふうに私自身の。ただ、先住犬の子にね、いろいろ問題があるとか、病弱であるとか、そういった場合にはまた、話が変わってくるかな、思っています。で、ね、違うお迎えということで、ペットさんを失ってしまった方、私なんか、私に愛犬のペットさんをね、うちの足の向こうに送りましたけれども、私もね、たまに言われても、ワンちゃん飼わないんですか？お迎えされない、しないんですか？って聞かれること。これはね、なんていうかな。私がトレーナーという仕事をしているからこそのことだと思うんですけれども、聞かれることはありますね。で、私自身はお迎えしたいなというふうに気持ちが思っているが、今はね、まだちょっと先かなっていうふうに思っています。で、私が知っている会員です。お見送りをされた方がいらっしゃるんですけども、やっぱりお迎えをされる方の中には結構大きくパターンが2パターンぐらいに分かれるなというふうに感じています。それはどっちが悪いかではなくて、亡くなってすぐにお迎えされる方、1年、半年から1年以内にお迎えされる方、それから、亡くなってからお迎えされる方、まあ、実際には、もう、お迎えされない方、3パターンに分かれるんですけれど、お迎えされる方、パターンで言えば、1年以内にお迎えされる方と、それ、 後におっぱいされる方っていう感じ、半々ぐらいに分かれますかね。でね、その時に、私が、なんていうのかな、ご相談受けることもあるのが、こういうね、こういうね、また新しく取られちゃうかよと思うんですけども、保護犬を迎え、お迎えしようか、定型の保護犬をお迎えしようか、全くっていうかね、お迎えしようか、悩んでいます。これもね、非常によく聞かれるお話です。なんていうのかな。これからちょっと保護犬、あ、子犬さんにしようか、先にね。子犬さんのお話、入ってきたと思うんですけれども、これはね、本当に初めてワンちゃんを飼う、飼育する。今までペット飼ったことなくて、初めてペット、犬を飼いたいと思います。っていう方にはですね、私は、子犬さん、ありがとうございます！いってらっしゃーい！また遊びに来てください。毎週の日、そういった方には、私は、子犬さんをします。で、今まで、ワンちゃんの飼育ケース、飼育したことがあるっていう。あ、はい。こちらでもありがとうございます。来ていただきまして。今まで何頭も犬を飼ってきたことがあるよ。そういった方、飼育ケースの方。あとは、ちょっとね、なんていうかな。ご自身の状況がどう変化するかわからない方。これちょっとね、言い方が非常に難しいんですけれども、例えば今、私がね、2頭目をじゃあ、新しく、じゃあ、どうかなっていうときは、実は、成犬の保護犬も、それはなんでかっていうと、まあ私の職業的なところもありますけれども、まあ自分の年齢を考える。あとは自分の家庭感。それから自分の飼育キャリアを考えたときに、そういうふうに思うんですが、成犬と、それから、パピー、子犬ですね。初心者向けなのは、もちろん、子犬さんです。やっぱり成犬さんというのは、ある程度、素地というかね、もともと土台がありますので、その土台ごと受け入れてあげる。その子を止めてあげる心の広い方に飼育していただきたいな、というふうに思うんです。日本人はね、非常に新しいものが好きな。それなんでもお乳が好きなんですよ。家でも、車でも、スマホでも。ね。洋服。何も新しいものが好きなので、子犬の方がいい。新しく飼うなら小さい時から。っていうふうに思うのがあるんですけれども、ヨーロッパではね、割と、ヨーロッパというか私はイギリスにいたんですけども、イギリスでは、そういうことはあんまりありません。むしろ、成犬の子犬を使えるレスキューって言われますけど、その率というのは相当に高いと思います。それは彼らが、もともと持っているものを丸ごと受け入れて、それを、それも生かすっていうこと。それは、ヨーロッパの住居だった。それがやっぱり文化的な措置として違うなって思います。ただ、私は、皆さん、保護犬の成犬ね、お迎えしたいんですけど、難しいですかねって聞かれたときに、必ず答えることがあったんですよ。まあ何か、難しいことはないんですが、あなたの心が 非常に試されます。ということをお伝えします。ヨルカさん。自分の年齢を考えて、今のパピーとか迎えるギリギリかなって思って、そう。年齢問題ありますよね。やっぱり、一度、子犬ちゃんをお迎えしたら、15年は一緒にいる。だから自分の15年後が、その犬と、きちんと、お世話ができる状態でいるのかなっていうことを考えて、子犬さんはお迎えしていただきたいと。本当にこれは思います。私もいろんなケースを見てきてますけれども、本当にワンちゃんを見送る、相手を見送って、本当に悲しいんですよね。ただ、逆のパターンも私も何度か使えずに、先に、その後のワンちゃんはやっぱり非常に大変なんですよね。だってワンちゃん、一人で生きていけないから、この人間の社会で。そう考えたときに、私もいつも思うんですけれども、何悲しくても、虹の橋の向こうに渡る、見届けてた飼い主の一番の務め。かなって思うので、ご自身のことを考えて、それができる状態であるという前提を条件でお迎えする。これを、小籔さんをお迎えするときに、お願いします。政権さんもね、3歳、5歳、7歳、的な政権の方向にさんもしますけども、やっぱり、ハッピーではないので、自分の土台っていうのがしっかりしてるので、広いところで、相手を、私は何だ、何だ、私はあなたのことを受け入れるよ。私はあなたの家族だよ。っていうと、相手のワンちゃんが受け入れてもらうために少し時間がかかるかもしれないですけども、皆さんね、結構、懐かないんじゃないの？って言われること結構あるんですね。保護犬、成犬の保護犬を迎えても、懐いてくれないんじゃないの？なかなか人に懐かないんじゃないかって思われてる方もいらっしゃるんですけど、そんなことは、犬によります。正直に言うとね、ありませんとも言えないので、犬によります。だからこそ、迎える側の心の度量が試されるのが、その子の過去がどのぐらい、その子が持っている、ね、皆さんのところに、うち引き取るまでの過去がどういう経緯であったか、それによっても、慣れる度合いだったり、心を開いてくれる度合いっていうのは変わってきますけれども、保健さんたちというのは、ちょっと、この人は大丈夫。この場所はもう大丈夫って。まあ、本当に、なんていうんですかね。ハピーさんからお家に迎えるよりも強い愛着を飼い主さんに持つ傾向が強いかなって思います。また、保護犬さんって言ってもね、いろんな本当に経緯で、保護施設、団体さん、そこですね。団体さんに、様々なんですよ。私の、愛犬お子さんの保護団体の佐藤さんからお迎えしたんですけども、彼はパピーだったんですね。保護犬のパピーでもありますので、保護犬のパピーだったんですね。で、母犬さんが、妊娠中に、ブリーダーレスキュー、ブリーダーホームからレスキューされた、チワワさんだったんだね。なので、ミコトさん自身は、こんな悲惨な過去とも何も送っておらず。はい。保護里親さんのね、ところで、ママ犬さんが出産されて、他の保護犬さんたちと一緒にですね、何ヶ月か過ごしてたんですよ。盲導犬、ネグレクト犬、シッターカーのレスキュー、後押し、レスキュー それぞれ経験者さんみんな違いますね。なるまでの時間。そうなんですよ。なので、その子の過去だったり、その子の個性が、によって、慣れるまでの時間っていうのは変わってくるので、保護犬だから絶対慣れないっていうこともないし、すぐ慣れるっていうこともないんです。それも含めて、保護犬さんに関しては、きちんと私はね、時間を取れる。心の度量があって、きちんとその時間を取ってあげられるパターンにします。そうですね。そういった意味で、懐の深い方、で、私自身は、もし次買うんだったら、清潔の保護犬さんでもいいな、というふうに考えているのは、年齢という話もしましたけれども、うちは、子供が、今ね、小学生の子供たちがいるので、小学生の子供たちがですね、もうちょっとね、もうちょっと、に対しての、わちゃわちゃしない年齢になってくれたら、そしたら、その子に向き合う時間ができるので、そしたら私がワンちゃんを迎えしようかなと思ってですね、まあ私のこの仕事というか職業上ですね、やっぱりお迎えをしたら、じっくりその子と向き合う時間が欲しいんですよね。それが、保育さんであろうと、保護犬さんであろうと。だから、きちんとそういう時間が、子育ての間に、したくないんですね、私は。子育て中に犬を迎えてはいけないってことでは全然ないんですけれども、もし、生検の保護犬さんで、ちょっとね、難しい過去があったりとか、なかなか、そういった意味でマッチングができないようなワンちゃんを迎えするようになった時に、やっぱり、私はその子にしっかりと取り組むので、自分のスタートだったら、きつい、感じますね。試されるときに燃える方がいいのか、試練めっちゃ与えてきます。そうなんですね。そう。だから私が今までできたことは、どのぐらい通じるのかなっていうところもありますね。ということでね、保護犬さんをもしお迎えするに、するとしたら、っていうお話を今ね、してきましたけれど。皆さんね、ワンちゃんをね、どんな風に、どういうタイミングでお迎えされましたか？もしよかったらね、皆さんの、お迎えを、ね、お聞きできればなと思うんですけれど、私はですね、まあ、みことさんをお迎えしたのは、自分が、自分の会社を持ち上げる。という意味で、そこにね、やっぱりパートナーとなる、看板犬となるワンちゃんが、を迎えしたのかなって、みことさんをお迎えしたんですよ。そういう感じでね、ワンを迎えするタイミングや、そこに至る思いっていうのは、いろんな思いがあると思います。なんとなく漠然とね、なんか犬飼いたいなとか、いつか犬飼ってみたいなとか、あとはお子さんとかですよね。お子さんが、ママ犬欲しい、誰々社長猫飼ってる、ママうちも犬飼おうよって言われて、ずっと言われ続けてますよね。あとはね、意外とあったりするのが、パートナーさんね、さんとか、旦那さんが飼いたいって言ってるんですけど、絶対世話しないんですよね、みたいな。そんな感じで、私は、なんだ、ワーママという身でもありますので、ママさんからの声としてね、子供が飼いたいって言って、旦那が飼いたいと言って、でも絶対世話しない。絶対世話する私だって目に見えてる。こんな状態で、帰って良くないですよね、みたいな感じで、いうふうに言われることもあります。最後にね、一つ、 お伝えしようかなと思うのが、お子さんや、旦那さんの方が、俺が世話するからって言ったら世話する確率は高いと思うんですけども、大人だからね。子供より、うん。お子さんがね、絶対、おそらくねーって言って、出たいよ、なんとかするなよ、みたいな感じで、ワンちゃんをお迎えしても、まあ、お手は、がかりはお母さんの方が多いよって話は確認したと思うんですけども、ね。それはね、私の方に、だからこそ見えてくる大切なことや、だからこそ子供や旦那さんや、付き合いや仕事や、対人間とでは、感じられないような、絆が、知らせてくれるのが、やっぱり、ワンちゃんであり、お世話を通して、そういう幸せを得られる、じゃないかなと思ってるんですね。だから、もう全然、世話しないで、と思って、お世話をするのも、本当は嫌だなって思うかもしれないですけども、でも、得るものも、それだけ大きい。あ、こういう中でも前に飼い主がいるワンコは、比較的、他の要因の保護の場合よりも人から早い気がします。これ、ですか。なので、ワンコ経験のない、個人的には思います。ああ、なるほどね。経験になっていくと、ある程度、ある、性格がはっきりしているので、性格、みんな性格の側のライフスタイルによって、性格が最高の人に見えます。ありがとうございます。で、パパさんは自分で絶対に怖くて、やって。そうなんですね。そうそう、海外ではね、やっぱり、そういう意味で、政権のベストの方が好まれるっていう場合があるんですよね。こういうのはどういうふうに成長するかわからないし、ゼロベースからのスタートは、ちょっとめんどくさい。めんどくさいって言うのもあれだけど、労力が大きいから、もう分かっている政権がいいっていうふうに言って、お迎えされる方って結構多いです。特に、お子さんがね、お子さんがいて、お子さんに手がかかるけど、どうしても犬が飼いたい場合には、落ち着いた政権を、が好まれる場合は、私がイギリス行ったバタスイがありますね。その場合に、やっぱり大切なのは、非常に大切なマッチングですよね。この家庭とこの犬が本当に違う。っていうことを見ることができる、サジェストできる、人間が、きちんといるわけなんですよ。なのでね、経験だから、政権の保護犬だからダメ、パピーだからいいっていうことも絶対ないし、まあ、するって言ったけど、家族が絶対世話しないからって言っても、蓋を開けていけば、そのお世話が実は、自分の生活の中で、癒しの時間になっていたとかね、そういうことって、やっぱりあるので、一つだけ確かなことは、ワンちゃんがね、迎えないとわからない最高の時間が、最高の時間を与えてくれる存在だな、そしたら、こちらでもありがとうございます。そろそろね、10時から終わっていきたいと思うんですけども、はい。なので、犬を飼うってね、私は、一番悪いことだと思ってるんですよ。物理的に飼ってくれるものなんて、抜け毛とね、排泄物とよだれぐらいじゃないですか。あとはね、物理的に言ったら、飼い主さんが与えるものですよね。だからね、子供みたいにね、大きくなって税金を納めてくれる、国を支えることとかってないし。でもね、人生って、 要なことだけで生きてるものじゃないですよ。不必要だからこそ、そこに喜びがあったり、幸せを感じたり、自分が見つけたなって、っていう感じがあるものじゃないですか。生きるのに精一杯だったら、幸せとか、喜びとか、豊かさとか感じて決まっていかない。私はコスパ、タイパーだけを求めるってあんまり好きじゃないんですよね。うん、人生で無駄があった方がいい。最高の、言い方悪いけど無駄な時間を送るのが、有存在じゃないかなって思うし、ね、ほんとプライスレスですよね。そう、勝った人にしかわからないんだから、みたいな。もう、なんか、我々ちょっとドヤ顔じゃないですか？これを聞いてくださってる。ね。非常にコスパが悪い。どうして人は動物と暮らしたくなるんだろう。ペットを飼いたくなるんだろう。亡くなったらこんなに悲しいんだろう。思ったら、やっぱり、コスパいいところに本当の価値があるんじゃないかなって私は思うんですよね。その一つが人間の最高の友達と過ごす。彼らから与えてもらう人間同士ではやりとりができない素敵なものじゃないかなと思ってますね。ごめんなさい。また泣かしちゃった。ね。ね。No life, no job. そうなんですよ。うん。でもずっと飼っていましたが、このくらい手が足りないか、かっこがえない時間をくれました。本当そうなんですよ。そう。子供ってね、いつか社会に還元するものじゃないですか。そのために育てて未来の納税者を私は育ててほしいの。なんだけど、犬ってそうじゃないんですよね。犬ってずっと自分のそばにいてくれる唯一無二、絶対に理解してくれると思うんですよ。こちらが心を開けば、相手に対して、この子のことを本当に理解して、この子のことを本当に幸せに、この子と一緒に本当に幸せな時間を過ごしたい、と心を開けば、開いたら返してくれる存在なんですよ。もう人間関係って、なかなかそこまでいかない。そうですよ。うん、泣いてきたらそばに来てくれました。言ったのたまらんですね。本当にそうだと思います。ね。それは人間との触れ合いは得られないから、だから私たちは、犬に惹かれ続けたなって思います。でね、もし、新しく犬飼いたい。でも、どういうワンちゃんがいるのかわからない。そもそも犬を飼ったことがない。前に飼ってたけど、今の自分で大丈夫かなとか、うん。そういう方のためにね、私は今後新しくサービスをスタートしようと思っています。また皆さんですね、時期を、まだ構想段階なので、ちゃんと、整ったらね、発表させていただきますけれども、このね、殺伐とした現代の情報社会。私は、やっぱり、ね、YouTube ショートばっかりじゃないですか。刺激、時短。コスパタイパーじゃなくて、生き物に、向き合って、時間をかけて、しっかりと、お互いのコミュニケーション、幸せとは何かっていうのを探りながら一緒に持っていくっていう存在。その存在との出会いって非常に大切だと思うから、そこにね、私が何かお手伝いをさせていただいたら、いいなと思っています。うん。愛犬がお耳の後ろなど足で描こうとしたら優しく描いてあげたら、私が庭で蚊に刺されて、室内に通りかけたら外で立って、 かわいいですね。ちゃんと見ててくれたんですね。ね、本当ですね。だからね、今後ね、皆さん、そうは言っても、私も長年の経験の中で、不幸なっていうか、っていうような飼い主さんとワンちゃんの、見てきたんですよね。やっぱりあまりにこう飼い主さんの理想やご自身のタイプとワンちゃんの個性が違ってしまうととても苦しいことになってしまいます。人間はね、私も旦那さんいますけど、どうしても嫌だったら離婚すればいいじゃないですか。やっぱこいつダメやったな、みたいな人だったら、もう離婚届一発で OK なんですけど、犬はね、どうしても合わないと思っても、捨てることができない。むしろ捨てないですし。だから、そのためにね、ご自身の中にある特性っていうものがどういうものだったっていうのを、きちんと掘り起こして、その犬をお迎えするときにね、環境とか、いられる時間とか、そういうヒアリングされると思うんですけれども、ご自身の内面的なところを探るっていうのはあまりないと思うので、そういったことを含めた、お迎え、マッチングサービスみたいなのをね、私はここを始めていきたいなと思ってます。それで、この日本人のね、幸せな飼い主さんをもっともっと出していきたいなというふうに思っているので、お迎えマッチングサービス、ちょっとなんか、出会い系みたいな、今、タイトルしか思いつかないんですけど、もうちょっとね、形を、と名前を整えて、ね、発表できるよう、楽しみにしていただきたいなと思います。私は、ここを見てもらってくれると、これなんか、ここだったらいいなと思ってました。あ、そうそう、だから、保護犬さんもね、そこに、視野に入れて、皆さん、飼い主さんの中で、こういうワンちゃん、したいですとか、犬を飼いたいけど、どういう犬を選んだかねって言ってましたね。その方の内面、もちろん生活環境、生活ルーティン、そういったものも含めて、じゃあ、保護犬さんはいかがですかとか、こういった研修のご愛顧なんですかとか、っていうマッチングとね、混合させていただけるオンラインサービスを作っていきたいなと思います。あ、本当ですか？意外と、あえての出会い系でバズる、本当？ なんだろうね。必要不可欠です。あ、本当ですか？嬉しい。じゃあ、やってみようかな。やっぱりね、私は長年ね、お迎えした飼い主さんに、非常に問題があるということで、こう、集中トレーニングなんか呼ばれていくことも多々あるんですけども、そもそもワンちゃんをお迎えする前から、お迎えする意識で始まってるんですよ。犬と暮らすってことをお迎えする前から決まってるんです。例えば、そうですね、犬っていうものはどういうものかっていうのをある程度理解していったりとか、生活に必要な環境とか、もっと怖いとかね、とかも含めて。なので、そういうことも含めて、お迎えからね、それこそペットボスの飼い主様のケアまで、一緒に行くと、ペットトレーナーっていうのを私は目指しているので、そういったお迎え、マッチングサービス。そうは言っても、思ったのと違ったっていうのは婚活でもあるじゃないですかね。結婚したら全然違う感じだったってもあると思うんですけども、それをどういうふうに修正していくかっていうところも含めて、長いね、お付き合いができるようなサービスっていうのがいいかな。思ってみて、もしね、周りにそういう、あ、例えばこの人を犬飼いたいなって言ったよ、いらっしゃいましたら、お気軽に、お気軽に ね、お声かけいただければと思います。これで最後が、保護犬の里親ですが、きちんと最後まで飼えるかのチェックがあるので、保護犬はペットショップに行ってしまう。そうなんです。そこなんですよ。だから、そこの飼い主さんの意識っていうのもきちんとつけていきたいし、そのためには、この飼い主の、この、方の個性というか特性には、この方が、こういう犬種がいいって言ってるけど、多分こっちの方が合ってるんじゃないかなっていうようなこともできたりすると思うので、なんかそういうことを踏まえてね、今後、ちょっと、 サービス展開していこうかなというふうに思っています。はい、ということで、今回もちょっと1時間超えてしまって、そろそろおしまいにしていきたいと思います。長い間ね、お付き合いいただいた皆さん、本当にありがとうございました。最後ね、バッチリ自分の今後の、サービス展開ね、ちょっと宣伝させていただきましたけれども、ね、やっぱり犬と過ごす時間って、一回過ごしたらわかるけど、格がないものじゃないですか。それが何歳になってもそうだと思いますし、あ、ちゃんこさんありがとうございます。はい。だからね、もっと、ワンちゃんと幸せな時間をね、過ごしてもらいたいな、そのために一緒にできることです。なんか、思ってきてます。人と帰る前に直ちゃん先生、ありがとうございます。同伴します、同伴、同伴。同伴サービスして。ひろきこさんもこちらに来ていただいてありがとうございました。来週はですね、来週7月の、木曜日ですね。は、ちょっと待ってね。多分できると思うんですけれども、僕もなんか修学旅行の説明会が入ってた気がするんだよな。ちょっと確認して、はい。また、皆さんに、インスタの方では、フィードの方で、そして、スタンド FM ではコミュニティとかでね、お知らせしたいと思います。基本的には短い時間でもいいので、やりたいと思ってます。もしかしたら10時から、学校で、修学旅行の説明会かもしれないので、その場合には、9時40分とかね、ちょっと次回30分くらいになるかもしれないですけども、ね、最近としてあったご質問に対してお答えするライブにしていこうかなと思っていますので、また来週も朝9時10分ですね、木曜日朝9時10分よりお越しいただけたらとても嬉しいです。はーい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。皆さん暑いので、ね、気をつけて呼吸しっかりしてお過ごしください。じゃあねー、また来週、失礼いたしまーす。はい、ということで、こちらのスタンド FM の方で聞いていただいた皆さんもありがとうございました。ちゃんこさん、ありがとうございました。それではこちらで失礼いたします。また来週お待ちしております。